なるよしの粋な夜電波。
はい、どうも、こんばんは。日本人の菊池成吉ですよ。先々週、先週と続いたオーニソロジーの新作の特集、いかがでしたでしょうか。
まだやるの？
今日、韓流じゃないの？こう、のりしろみたいにくっついてるって思考？最終回までワンカムで繋がってるみたいな。さすがにそんな凝った話ではありませんので。実は、オーニソロジーのアルバムの101には、アウトテイクがあるんですね。試しにスタジオでセッションしたら、すげえうまくいっちゃったんですけど、訳ありでアルバム収録は控えたんです。ほら、やっぱワンカメじゃねえか、などとおっしゃる流れ、この曲カバーして、大韓民国のバンドなんですね。はい。そうです。お客人察しがよろしい、ヒューゴなんですね。はい。まあ、自慢は野暮ですけどね。大韓民国の音楽聴くよっていう人以外のね、多くの人々に、ヒューゴの素晴らしさをこの番組は伝えたつもりなんですよね。だって最新作買ってないもん、私。トイズファクトリーさんから直接番組にいただいてんだからね。まあそういうわけで日本の窓口の方々は、お分かりなんですよね、話はね、ことの次第が。はい。はい、ここまで同時通訳は、韓流最高会議議長、ハン・ドンヒョンさんでした。はい、同時通訳交代。なんですが、アルバムのリリースに向けて、ヒューゴサイドに、ソニーさんの外相の方が当たってくださってるんですけど、なんと NG が出た。せっかくね、日本で広く紹介したいのに、と言ってもこれ、全然ややこしい話じゃないですね。まあ、詳しい話はね、ビジネス話ですからできないんですけども、まあ、日韓問題とかね、そういう政治的なこと、民族的なこと、一切関係ないんですよ。言っときますけどね。あくまで音楽的なことで NG があったんですね。私、かえてリスペクトをね、新たにしましたけどね、本当に純粋に音楽的なことで、しかもチャラくやらせてくれないのよ。自分たちの音楽に対するね、誇りと潔癖さ、頑固さですよね。私がそうですね、ペルーの音楽家が、ファイナルスパンクハッピーの曲をカバーしたいって言ってきたら、もう相手がどんなやつで、どんな感じの曲になるか。も
う
むしろデモテープ聞く前から面白くなって OK しちゃいますけどね。まあ、そんな私が緩すぎるんですけど。
コギテルジ君組めそおひりょデモテープど、듣기전에재밌다고 OK 하고죠。
はい。と、まあ、今後もね、冷麺の麺のように粘り強く交渉を続けていきますけどね。まあ、後から単独で配信とかできたらいいですもんね。でもまあ、ひょっとしたら天ぷら様みたいに簡単に麺が切れちゃうかもしれない。日本人は粘り弱いからね。昔は強かったんですよね。今はマクドナルドとか食っちゃったんで、もう代謝酵素が減ってるから粘り強くなくなっちゃったんだね。
はい。
だからもう永遠のアウトテイクになってしまうかも。演奏もいいし。コーラスはなんと、モノクルの吉田沙羅太郎と DCPRC の菊池成吉さんですよ。もうプレイしちゃおうかな、しちゃおうかな、しちゃおうかな、しちゃえ。はい、同時通訳は、韓流最高会議か、監査員、咲子鳥 AKA ビビアンさんでした。というわけで本日の1曲目は、オーニソロジーのアルバム101から漏れましたヒューゴのカバーでカムズ&ゴーズであります。日本語詞は不詳を私が書いております。ハンさん、ビビアンさん、最後の最高回ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
誰にもする言い訳を俺の前では使うな、赤ん坊になろうよ、体はほら今日のまま、泣きわめきしがみつく、ほら虚しいでしょ。
はい、お聴きの曲はオーニソロジーでヒュゴーのカバーカムズ&ゴーズであります。オヌルパモンイープロミー
超入荷時イジェオフェ
ハンニュチジョン、チェジョンチェゴフェイガトミダ
イプログラミングに
試着決するて、クゴン
この番組が始まった時
ソニョシデランカラがイルキンコンジョで K-POP ブームロ
カラが起こした空前の K-POP ブームで私は日本最大のコリアンタウン大久保に住んでいました。
あれから8年、ぶっちゃけ日本と韓国とアメリカは何が変わったのか。変わらず力道山刺されたる街帝都東京は港区赤坂からお送りしております。 TBS ラジオ菊池成吉の粋な夜電波でございます。最近の大久保界隈新宿全般、そんなもんチャイナからのお客様がまたしてもチャイナからかまたしても CM です。はい、アニョハセヨ、菊池成吉のいきなり夜電波、ジャズミュージシャンの菊池成吉が TBS ラジオキーステーションに全国にお届けしておりますよ。今週は、韓流最終最高会議ということで、久しぶりの、韓流最高会議が、いよいよ本当に最終回を迎えたということで、変わらず、社会学者のハン・トンヒョンさん、そして、まあ、台本的には、K ヒップホップに造形が深いって書いてあるんですけど、もう造形が深いところにないですね、もう。もう、完全なアンバサダーですよね。サキコ・トリイ、AKA ビビアンさんですね。はい。もう最近はもう、ビビアンさんっていうのはこの番組のリスナーしかわからない。
そうなんですよ。
うん、もうサキコですよね。
ビビアンさんって呼ばれるとは、はい、韓流最高会議聞いてる人だなって。
歴史ですよ、歴史。
歴史ですよね。歴史だって、始まったら早いもん。
そう、一番長いコーナー。
一番長いコーナー。
ですよね、本当光栄です。
とんでもないですよ、とんでもないです。まあ、とりあえずまずメールを一通。今日はね、驚くべき数のメールが、まあまあ、もう、ここ、あと最終回まで驚くべき数のメールが来るしかないんですけど、とにかく皆さん、落ち着いてください。この番組の思い出に関しては、読めない、読み切れないんで、最終回にまとめて読みますから、まとめて最終回に送ってくださいね。菊池成吉様、ハン・トンヒョン様、鳥居咲子 AK ビビアン様、似たない優也と申します。タイムフリー派、スーパーミドル級ぐらいですが、アンダーグラウンドでは、ウォンテッドからなので、スーパーヘビーです。私はここ数年菊池さん並びに韓流最高会議の影響からすっかり K ヒップホップを聞いては、J パークの反乱の写真を見ながら筋トレ韓国ドラマを見てはコンヒョジンに似てる女性が可愛く見えるワンミリオンダンス
微妙な
ワンミリオンダンスのダンススタジオのダンスを頑張ってコピーして仲間の余興で披露などというありさま。韓流最高会議が K-POP ファンにしか喜ばれねえなんて言われてた頃にはこちらコリアになんざ大した興味はねえけど楽しく聞いてるわなんて思ってたのが嘘のように、コリアンポップカルチャー大好きになってしまいました。確実に私の世界観を大きく楽しく広げてくださったことに深い感謝を捧げつつ、韓流最高会議が、最終回ということで、質問をぶつけさせてください。菊池さんはどのように韓国ドラマをディグなさっているのでしょうか。
ディグ
してるの、どのようにディグしてるか。いや、別に、とにかくワウワウつけっぱなし。
あ、つけっぱなしでなんか気になったらそのまま見る。
つけっぱなしにしてればね、だ別に昭和の見方ですよ。つけっぱなしにしてれば予告編が流れるから、うん、面白そうだ。
そう、
昭和の見方。
そう、昭和の見方です、本当に。まあ最近一番面白かったのは、アメリカのドラマのスーツっていうのの、はい、大韓民国版と、日本版もありましたね、うん、があって、まあ、大韓民国版見まして大変面白かったんで、うん、アメリカ版と日本版見たら見劣りしたっていうね。
なるほど。はい、で、元はアメリカ版なんですよね。
元アメリカ版。
それをリメイク、韓国でもして、日本でもして。
日本でもして。うん。日本版はやっぱりね、米韓は、まあ、この番組がずっと言ってることですけど、米韓はカルチャーが近いから、うん、同じことやっても、様になるんですけど、日本は全然様になるんだよ。うん。日本は名前が2つ並んでる会社がそもそもないじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
はい。なんとか&なんとかって書いてあって、はい、腐るほどありますよね、うん、アメリカに、
うんうんうん。
日本ってさ、例えば、鳥居&ハンっていうさ、鳥居&ハン弁護士事務所とか絶対ない、ね。
そうですね。
必ず一人ですよね。うん、なんつってバディシップみたいなのがないんだけど、うん、その番組はそういう会社が元になってるから、日本版は無理が来てるんですよね。だけど、韓国版と、アメリカ版は無駄、そこに無理がないんで。はい。まあ、そんな感じですけども、あともう一つ、韓国で普通に売れているヒップホップに触れられるお店などは現在国内にあるのでしょうか？これは、
いや、お店はないですよね。
ないですよね。うん、 店で買わないですね。
で、韓国にもないですもん。ヒップホップに、なんだろう、うん、クラブ行くとかだったらあるけど、うん、CD 屋さんもなくなっちゃったし。
CD 売ってないですよね。
もうなくなっちゃった、ね。最後のヒップホップの CD 屋がなくなっちゃったんで、うん、韓国で。うん
とかも大体配信、まあ一部ちょっとありますね。
ファンが最近日本だとヒップホップ、うん、系ヒップホップクラブパーティーみたいなのをやってたりするんで、うんうんうんうん、そういうの、それこそ SNS で、はい、情報は得られると思うんですけど。
そうですね。うん、だから、もう、店で買うまでなくなったんですよね、それね。ただ去年の11月にニューヨーク行った時に、ニューヨークの中に全く一軒もなかったですからね。
CD 屋。
CD 屋が。
それで言うと今日ここに来る時のビズタワーのツタヤに、はい、で CD が売ってなかったです。
なるほど。うんもう、どうしようかな。CD 作りたいんですけど。
作りたいですか
作りたいですね。
でも、CD プレイヤーがないじゃないですか。パソコンももう CD 入れるとこないし。
ないね。確かにね。
例えば、お店では買えません。昔はあったんですよね。本当に。うん。昔日は菊池さんがひたすらジャケ買いをしていた韓流スターのような店がそこかしこにあり、まああったんですよ、本当に。うん、数年前自分も FX を、買いに行った時はその店を、尋ね。初めてダイナミックデュオの CD に触れた曲があります。CD スタイルとともにもはや過去のものなんでしょうか。過去のものですね。うん、はい。早めの最高番組最終楽しみにしておりますということです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ早速そんな K ヒップホップ、もうトレトレの、もう鳥居咲子さんから紹介してもらうものには間違いない。一時期、もう一時期のなんでしょうね。90年代における、小西さん。
いや、だから、この、韓流最高会議が生み出した最高の。
そうですよ。本当にそうです。
まあ、
韓流最高会議。ここを踏み台にして。ここ踏み台にして、こう。
怖いじゃないですか。
踏み台って。
もうね、もう女性に踏み台にされるんだったら何でもいいですよね。
素晴らしいです、
ね。素晴らしいことです。
素晴らしいことです。
素晴らしいことですよね。
じゃあ、はい、そうですね。
一曲目をじゃあ早速。
はい、じゃあ、うん、ちょっと。完璧な韓国っていうよりは、はい、ちょっと最近私が結構仕事でやってる、日本と韓国のラッパーのコラボレーションっていうので、はい、最近やっぱちょっと活発になってきてるんで、はい、それを紹介したいんですけど、はいはい、ジャメズっていう韓国のラッパーと、うん、サルっていう日本のラッパーの、
ね、はい。
で、ピンクパンサーが大好きです、ジャメズが。
はい、
アニメの、
はい。
で、ピンクパンサー本人大好きで、車ももうピンクパンサーにデコレーションしてるぐらい好きなんですよ。はいはい、で、ピンクパンサーのサンプリング、はいはい、テーマソングサンプリングして、はい、クリアランスにすっごいお金と時間かかったんですけど、はいクリアランス頑張ってやって、で、やったっていう。で、日韓の最近の熱い、旬なコラボを感じられる曲なんですけど、
はい、
1曲目の、
はい
ジャメズで、
はい
ピンク・イズ・ザ・ニュー・ブラック。
はい
Stylish, I am, it is what it is, YS, mega hammy new hang, pink is the new black. Why stylish, I am, it is what it is, YS, mega hammy new hang, pink is the new black. Talking about something, that's all, stop talking about fashion. 누가 진짜 real trend setter, iconic I'm pink, panther, sensation, sensation. 알려줄게, 와타시와 sensei des, pink, dread and yellow Asian. Welcome to the new generation. Respect OGs, love is youngins, fucking lonely. I got OE, South and North B, common country. 이젠 통일도 아냐, 뭔 일. 진짜로 진심이야, 혼자. 일본 말을 썼다고 넌 또, 갈 생각부터 하겠지, 좀 또. 밑에 랭킹 좋지 뭐 또 내 작품에 대해 그냥 오해하길 제발 이해하려 하지마 Please don't understand me Please just stand next to me 같은 데 봐야지 right 우린 지금 살고 있어 21세기 아니 우리 살고 있는 maybe 새 시대지 레트로와 트렌드를 커피처럼 mix 느낌 잘 알고 있어 그래 이 새낀 Stylist 없이도 stylish yeah. I just drop out of college man Freshman보다 fresh하게 할 일을 해 호흡 달리는 래퍼들은 proudly dead 난 잘 몰라 뭐가 좋고 나빠 그냥 느낌 나는 건데 Pink is the new black.
하지 매 마실 때.
Pink is the new black. Pink is the new black.
감사합니다.
Pink is the new black.
Why stylish? I am. It is what it is. YS. 내가 하면 유행. Pink is the new black. Why stylish? I am. It is what it is. YS.
Pink 이러는 주탄. Pink is the new black. Pink is the new black. Ooh, work a lot. 어디 때 기대 loser. Loser, 맞다. Who's real? Who's not? 더 가야가 이 small dirty blue side. 大学なら中退休会部で期待通り秀才渋滞なら舞台してグッバイクーバイブスで君の心誘拐今日もRise on me この人生なら遊び僕者なら反面教師でも真似するキーズたちが多い何も持ってなくても何でも集まるよラップしかできなくてもほらここには何でもあるよWhy stylish I am だってナチュラルに海岸誰もできないことやっちゃうからよく見てるよ怖いガンここまで来れないやつだけどどう言っても俺には届かないよ見えないところでグチグチ言うならお前も何か作ってるどう、Hey let's love my pain pain Yes my pain is fame fame 怖がないでアプロ最直径ネオネタ見も笑顔鬼耐えちゃう Fly smiles
はいはいはい、素晴らしいですね。これはクリアランス金かかるんですよね。
はい、かかりました。時間もかかりました。
ね、
はい。
まあヘンリー・マンシーニーの他の曲だったら場合によってはもっと楽かもしれない
ですけど、うん、
もうヘンリー・マンシーニーっていう域を超えてますからね。世界的なクラシックです
よね。そうですよね。
やっぱ取れづらいでしょうね。
思った以上にがっつりそのまま扱ってるじゃないですか。
はい。
はい、
まあ、日韓言葉の混じり具合が気持ちよかったで す, そうそうです
韓国のラッパーが日本語でラップして、うん、日本人のラッパー
そのなんかすごそれがすごい心地いい感じで
韓国語使ってましたサル
韓国語一箇所だけ
一箇所
だけ、はい、言ってます。
英語の中に日本語と韓国語がの混じる感じがすごい気持ちいいなと思って聞いてて、
うん、あとなんかそう、ね、ジャメズの歌詞が、うん、北と南の統一についても言ってて、うんうん、そういう時事ネタ入れてるところとかもいいんですよ。
ジャメズの日本語もこう、
ね、そうですね、
かわいい感じね。はい。まあ、音楽的にも素晴らしいとしか言わないですけど。こういう、最近多いですよね、日韓ね。
そうですね。うん、私結構韓国人のラッパーから相談を受けます。日本人とコラボ入れたいからって。はいはい、これもそうだったんですけど、うん。
韓国人と日本人のラッパーがコラボ やってるの見るとさ、
うん、
全部、鳥居さんがかかってるって。反射的に、
うん。素晴らしいです、うん、そのこの時代に必要な人です。
その時代ね。
親善大使です。
インタビューも読みました。なんだっけ、彼の、トリプル A の。
ああ、はいはいはいはい。
素晴らしかったです。はい、曲も良かった。
多様性について、うん、こう、民族とか、いろいろ関係なくやろうっていう、あれも日韓コラボですね。
うん。そしたら、そうですね。もう一枚読んでみましょうか。菊池さん、スタッフの皆さん、そしてリアル美魔女、ハン様。
あら。
セクシーダイナマイト、ビビアンさん。
あら。
こんばんは。
素敵、こんばんは。
少女時代の楽曲がかからない少女時代特集から始まった韓流という番組。
いろいろ懐かしいですね。
懐かしいですね。番組コンテンツは、少女時代の楽曲分析の番組イベント、韓流最高会議の設立、ね、ハンさんと共にメンバーだった田中ちゃんの脱退、離脱、裏送りでのオンエアなどを経て、ビビアンさんの加入、ホーリーヒップアワーコリアではハンさんの欠席。
欠席とか呼ばれてる。
呼ばれてる。
なんかアイドルグループの変遷とかみたいですよね。バンドとかの。
本当。
加入とかさ。
本当。
脱退とか。
前回さ、昨年12月のオンエアで、最高会議が解散したものの、今回めでたくビヨンドという感じで復活されて嬉しく思うこの頃です。今日この頃です。千葉県野田市の福島さんの、メールを久しぶりに読みましたけども。そうですね。ありがとうございます。まあ、なんていうかね、引き込みっていうんですかね。僕、結構引き込みがあって、
はい、
じゃあ、特に今回、ラストランだから、
うんうんうん、
ただ単に今まで番組にゆかりがある特集を久しぶりにやろうとしただけなんですけど、うん、で、韓流最高会議一回終わったのに、うん、引っ張り出した途端に、あれやこれやと言ったようなことが、
うん、そうですね。
起こってますね。
でも、あっという間に収束していった部分もあります
ね。そうですね。
なんか片付いたっていうか。
なんていうの、まあ、片付いた感じですね。
片がつい
デジタル時代の始末の仕方とかね。じゃあ、
書けますか、
書けましょう。
BTS。
書きましょう。
BTS。
BTS 書けるしかないですね。
BTS 書けましょう。
書けましょう。BTS 書けてね。
私が M ステですごく聞きたかった。韓国語バージョンで出るっていうのはやっぱ珍しくて、まあ日本で出るのは大体日本語版で、日本語バージョンなんですが、まあ M ステは、まあ一曲日本語バージョンで、こっちは韓国語バージョンで歌うということが決まっていて、ものすごく楽しみにしていたのに、まあちょっとなくなったので、悔しいのでここでおかけしたいなと。
わかりました。
はい。
まあ今話した話が、頭からケツまで何のことか全くわかんない人が多分何十万人かいると思う。
まあいいです。ですよね。ググれ。
じゃあ、改めまして、じゃあ、ハンさんの方から、
はい、
そうですね、じゃあ、ハングル語で、
ハングル語で、
全部紹介してください。はい、
방탄소년단의 아이돌 들어주세요. 제가 저는 이곳 좋아해요.
アメリカでも売れたんだ。
アメリカでも売れてますね。
シングルですか？
シングル、あ、シングルっていうかアルバムの、
アルバムの中の、
なるほど、ね、まあでも活動曲、
はい、はい、活動曲
でこのあたりとか割となんていうのかな、パンソリっていうか民謡の、はいはいはいはい、まあそういう節回しとか、はいはい、まあ振り付けとか衣装とかもちょっとそういうものを取り入れてたりとかして、はいはい、なんかすごくこう、まあアメリカとかで売れた自信みたいのをそういうところに感じましたけどね。な
るほど、うん、まあパンソリっぽいですよね、確かに、ね、うん、まあ我々の世代だったらバンタンって言ったらね、研究所ですけどね。
それ前も
前回も言ってました。
で、私があの高校の時に見学に行った、
うん、それで私がそれ知らないでバンタンが分からなかったっていう。
番組が始まった頃はさ、あのやっぱとにかく今でも僕は K-POP の楽曲の中で一番よくできてたのはジーニーだと思ってるんですよ。
今でも、
今でもってますね、うんうん、あれ日本、作ったのは韓国の人じゃないけどね、うんうん、北欧の人が作った、うんうん、はい、うん、なんだけど、あれを超える作りのものってのはまだ出てなくて、なあれ今カバーしたらすごいと思うから、スパンクハッピーでカバーしようと思ってるんですけど、ああジーニー
を。私スパンクハッピーに K を感じてるんですよ、実は。やっぱりそういうのあります、ね、なんかライブ何度か見たじゃないですか、はいはいはい、なんかね、SM タウンを見に行った時をすごく感じて、あれとかフェームとか。
新人だからじゃないですか。
いや、フェームとかです。
あ、フェーム。
フェームのちょっとそう、だから、フェ、あ、なんていうの、フェ、なんていうのかな、あのね、SM タウンの演出とかにすごく近いんですよ、
はい。あ、本当ですか。
音、私音楽詳しくないですけど、音の感じとか、はいはいはい、勝手にケープを感じ取ってました。
あ、本当ですか。
あの、ファイナルスパンクハッピーから。で、やっぱりカバーをするのだっていう。まあ、今聞いてちょっと胸熱な感じが。
そうですね。まあ、しようかなっていうことですけどね、うん。
してください。うん、ぜひぜひ、うん。
と思いますけどね。
はい。
うん。まあ、でももうすでに、なんだろうな、よっぽどこう、よっぽどよけていかない限り、なんか K は入っちゃうんですよ。特にエレクトロでポップやったりしたら、入らざるを得ない、もう。
そうですよね。
うん。ロックバンドやったって、うん、下手したらもう、感じる場合
は。ね、表現をカバーしてますもんね。
う
ん
う
ん
う
ん、
カバーしてます。だから、うん、なんていうの、もう完全に全くその匂い、もう、J だけよねっていうさ。ものは、なかなか、順次 A はなかなか難しい世の中になっちゃうんですよね。で、もともと日本の洋楽は、順次 A じゃなくて、AJ ってアメリカ J じゃないですか。あるいは UKJ とかね。だったのが、UKJK とかになってきたんですよね、結局ね。
まあそうですね。
なんか、あとさ、日本のヒップホップにも最近、K ヒップホップ感じるときありますよ。
ありますよね。ありますよね。
まあ、アイドルそもそもそうですしね。
液状化がすごいですよね。だから、ある意味、なんか多様性のことを口にしている人たちは、うん、多様性のことを口にして言行一致って言いますけど、行動の方が上行っちゃってますよね、うん、先に音楽の方がもう液状化してる、しちゃってるから、うんうん、もう口で説明しなくても、うん、音聞きゃみんな液状化してんじゃんっていう感じで、うんうん、多様性実現しちゃってる、うん、先に、うん、先に実現しといて説明するっていう理念として説、うんうん、力説するっていう形になってるような気がしますけどね。
なるほどね。
まあじゃあ、バンタも終わったところで次のアイドル行きましょうよ。
次のアイドル行きます。
はい。
いや、今だからちょうど日本のアイドルってことで日韓、私が熱かったプロデュース48で、はい、受かった人たちがデビューしたですね、アイズワンの1曲目の方ですね。
はい。 プロジェクト48はまあ日韓アスターなんつって
日韓 M ネットでオーディション番組で、ね、まあ AKB、まあ AKB とコラボで、はい、AKB は練習生じゃなくてすでにデビューしてる人たちが送り込まれて、はい、韓国の練習生と一緒に、オーディション番組をやり、うん、勝ち抜いた最後の12人がまあ先月デビューして、うん、今あの各音楽番組1位ですね。
はいはい。
はい、日本人3人います。はい、ラビ、あ、いいですか紹介して。
お願いします。今度に、じゃあ日本語で。
日本語で。はい、アイズワンのラビアンローズ。
はい、プロデュース48からの、まあ、合格者
という
ね、
はい、合格者というか上位、あの上位、ね、投票で勝ち抜いた上位12人でデビューしたアイズワンです、はい、
これもねあのね、はい、まだ大久保で飯は食ってるんですよ、
はい、
もう当たり前ですけど必ず
やっぱ PV 流れ
てる、 PV 流しっぱなし、とにかく、はい、K カルチャーっていうのは今何かっていうと、はい、飯食ってる間中 PV が流れ続けてるカルチャーですよね、はい、それはある意味スポーツバーに似てて、新しいその、飲食店内空間を作ったと思うんですよ、はい、うん、だからやっぱね K-POP を聞くと腹が減るんですよね
それなんかパブロフ的な条件話です
ね。じゃあちょっと飯食ってきますちょっと飯食ってきますCM です。はい、ケンチャスミカ、菊池成氏のいきなる電波、ジャズミュージシャンの菊池成氏が TBS ラジオをキーステーションに全国にお送りしておりますよ。今週は、韓流最終最高会議、社会学者のハン・トンヒョンさんと、K ヒップホップ、まあ、アンバサダーですね、鳥居咲子、AK ビビアンさんをお招きしまして、大韓民国の音楽やカルチャーについて、ご紹介していきますと。今日面白いよ、やっぱり。
そうですか、
うん、面白いですよ。口が重い中面白いですよね。
なんかみんなちょっと言いたいことちょっと我慢してる部分が。
いやでもそのだからさっきのアイズワンは、はい、こう荒波を荒波を頑張って進んでいってほしいんですよ。すごい応援してます私マジで。
俺ハンさんがさ一時期老けたなと思った時があって、うん、なんかもうハンさんも年だな、なんかいやなんかみなぎるもんがなくなっちゃったと思った時があったんですよ、だけど今日すごくみなぎってい
や最終最中最高会議だからですよ。もうい
や状況が状況だからですよ。
いやいやいや、アイズワンはその
久しぶりにみなぎってるハンさん見たなってい
う
感じですね。
だから AKB 側の日本人3人がこう生き生きしてる感じ、
はい、このグループは、うん、秋元さん関わってるんですか？
わかんないです。デビューアルバムの1曲は秋元プロデュースの曲で、日本語の曲、それは最終オーディションで歌った曲なんですけど、はい、そういうもの、今後展開どうしていくかちょっと日本で出すときどう関わるかわかりませんが、んまあ、なんていうの、プロジェクト自体が秋元さん関わってるので。
そうだね、うん。結局どんな形で関わろうと絶対。
だから、デビュー曲もっと可愛らしい感じになると思ってたんですよ。うん、そしたらさっきみたいな曲で、
結、う、構、
ん、割とクールな感じで。
K-POP な感じですよね。
うん、K-POP な感じで。うん、だから日本人3人がすごい K-POP な感じになってて、うん、面白いですよ。
なんかでも発声で韓国人と日本人分かりますね。すぐ分かる。
うん、声の質とか雰囲気で。
すぐ分かる。
いや、彼女たちも人気ですし、韓国で頑張ってほしいです。この荒波を。
はい、荒波をね。
乗り越えろ。
じゃあまあ、なんていうんですかね。切って返してヒップホップの方に
。全然もう。
取って返して。
はい。
はい。
ヒップホップっていうか、はい、 どちらかというと R&B というかブラックミュージックなんですけど、はいはいはい、でも、ソー・サムエル、サムエル・ソーっていう男の子で、うん、典型的な黒ウト受けタイプっていうか、はいはい、音楽評論家からはいつもすごい大絶賛で、で、もう受賞とかしまくってるんですよ、いろんなアワードで、はい。だけど全然売れなくて、本人もそれ悩んでて、賞ばっかり受賞して全然売れないみたいな、どうしたらいいんですかねみたいなこと言ってるんですけど、はい、まあ、すごいやっぱ、音楽的にも天才で、アルバム作るたんびにいつも2、300曲作ってから絞っていくみたいな、結構ストイックなスタイルで、はいはい、で、今回ちょっと本格的なジャズに挑戦したので、ちょっとぜひ菊池さんに聴いていただきたいなって思ったんですけど、はいはいはい、なんか結構生演奏の臨場感とか、はいはいはい、なんかこう即興的な雰囲気にすごい気を使って作っていて、ハッピーアボカドっていう曲で、なんか本人アボカド大好きで、アボカドについて歌ってるんですけど、なんかミュージックビデオもすごい可愛いのに、うん、すごいタトゥーいっぱいだから、はいはいはいはい、年齢制限がついちゃってるっていう。
タトゥー入ってると年齢制限つくの、
はい、そう
つきます、つきます。
う
ん、
そう。
へぇ、めっちゃ可愛い。韓国の子みんなすごい入れてるじゃないですか。
そう。
だからつきますよね。
びっしり入ってるんで、ミュージックビデオ自体すごい可愛い、うん、平和なのに。
そうなん
ですよ。そうなんですよ。そんな感じ。
公共的な場ではやっぱそうなのね。公共つか PV とか、ね。
そうそう、うん。
テレビだと、ね、
入っちゃいます。うん、はい。という、サムエル・ソーで、
はい、
ハッピーアボカド。
はい、
3曲目です。
はい、いきます。그래 난 너의 best friend 아주 잠깐은 평소엔 혼자 있는 게 더 좋아 한 발 멀리서 Playing Diablo Peeling avocado Running Riverside 차를 마시면서 똑딱 자면 종이 울렸대 시끄러 오늘 공연 저는 꼭 어제 못 간 셀레 집에 가야 해 거기 아보카도 맛이 괜찮대 차가운 물로 씻고 내 차에 시동 걸어 왠지 달달한 게 마시고 싶어 앉은 채로 생각하다 시간 다 돼서 무대 서러 갈 때와 미소 띄며 사진도 그래, 찍고 아주 잠깐은 평소에 혼자 있는 게 더 좋아 한 발 멀리서 Clean Diablo Peeling Avocado Running Riverside 차를 마시면서 물론 기분 너무 좋아 내가 공연할 때만큼은 Everybody loves me, loves me 내게 주어진 시간은 보통 30분 남짓 가라 Make everybody love me 내가 무엇보다도 사랑하는 건 모인 그 사람들과 잠깐 친구가 되는 걸 Screw you, son, 죄인 예인도 내 자리에서 뭣도 아닌 한 사람일 뿐이니까 All of the time 그 시간을 난 사랑해 난 사랑해 All of the time 나의 집에 나의 차에 돌아오면 찾아오는 적막함이 싫어 Just gonna play Just gonna play Just gonna play Diablo 아침이 올 때까지 해가 뜨면 오늘 못한 샐러드 집 아보카도를 먹으러 가려고 join me I gotta go はいはい、サメル・ソーですけども、そうですね、ジャズって言ってもまあアメリカンジャズっていうか、どっちかというとブラジリアンジャズに、う
ん、ラテンな感じですね、うん、
フライングロータスのちょっと前の、はい、You Are Dead に入ってるやっぱりジャズフィーチャーした曲もこんなような感じで、まあ、いわゆるさっきのピンクパンサーみたいな、
はいはいはい、
アメリカの4ビートのこういう、
う
ん、こういう感じじゃないですけど、
ね、
まあまあまあジャズですよね、
はい、
まあ聞く人によってはあれでしょうね、きっとジャミロクワイみたいに聞こえたり、
あ、そう、なんかラテンっぽくもあり、うん、ちょっとファンクな感じもありっていう、うんうん、
そうですね、うん、コード進行とかが凝ってるファンキーな、うんうん、ラテンフィールのっていう感じですか、
うん、
まあまあある種楽勝な感じですよね、すごい天才的っていうか、
うん、
無理してやってる感じじゃない、
ね、うん、
僕この間地中海の上のマルタ島って島に行ったんですよ
はい、はい、
ここで、うん、僕ね、海外行ったら仕事であろうとプライベートであろうと、とりあえずその国の MTV をつけっぱなしにしてる、
うんうんうん、
ホテルにチェックインしたら、
うんうんうん、
でもずっとこれ消さないでって書き込み書いといて、
うん、
で1日ずつつけて帰ってきたらもうついてる、うん、寝るまでついてる、場合によってはつけたまま寝るっていう感じで、ずーっとね、ずーっとパワープレイして、
うんうん、
で国によってはその国のもの、聞くじゃないですか、うん、
はい、
なんですけど、で MTV と別に日本でも今見れるのかな、VH ワンっていう、MTV の、なんと対抗チャンネルみたいなのがあって、まあ、ちなみにその隣に、海外に行くと横並びにメッツォっていうフランスの、ジャズだけやってる番組がある、チャンネルなんですけど、メッツォ VH1、MTV をこうやってザッピングしてると一晩経っちゃうっていうのが、そんなこと海外行くことないじゃんっていう話なんですけど、一晩中、で、マルタ島なんか当たり前ですけど、英語とマルタ語って言われて、マルタ語はもちろんわかんないですけど、英語が通じるってから言ったんですけど、もう沖縄と同じ。要するに島言葉なんで、全くあんない。
英語は英語なんですか？
英語は一応英語なんですけど、もう全然ダメで、もう諦めてずっと MTV 見てたんですけど、部屋にこもって。だけど、やっぱずーっと聞いてると、もう最近はね、みんな同じで、特にね、結構オーバーグラウンダーのトップスターが EDM の DJ と組んで出す曲っていうのがめちゃめちゃ増えてきてるんですよ。それらの曲が全部同じなんですよね。だから、一曲終わった同じこと進行、一曲終わった同じこと進行、一曲終わった同じ BPM、一曲終わった同じ BPM。で、歌とあれがちょっと内容が違うだけで、まあ、だんだん胸焼けしてくるんで、ちょっと箸休めにメッツォにしてジャズ聴くんですよ。で、こう、また戻してみたいなね。感じでやってるんですけど、やっぱね、R&B、ヒップホップの方が、音楽の、なんていうのかな、探求しようっていうあれがありますよね。
うん。
それがいい、そうじゃない、アイドルがダメって言ってんじゃなくて、アイドルはアイドルでなんか違う様式が発達してきてるんだけど、音楽をとにかくガツガツもっと音楽と思ってるのは、どっちかというとヒップホップ R&B、
ね。そうですね。なんか実験がすごい好きだなって感じします。
ですよね。
ヒップホップのミュージシャンって。
うん、本当そうですね。それを音楽だと思ってるってところがありますよね。それはまあ日本もあんまり変わらないのですけど、まあ日本はもっと複合的なカルチャーでアイドルの方にいろんなもん、実験が入ったりする可能が出てますけどね。じゃあそうだな。あと2曲だから、お二方の持ってきた2曲を順番にかけて終わろうかな。
はい。こういいですね。ゆるい感じで。
ゆるい感じですね。
最終最高、ゆるい感じで。
はい。
最後、どっちにします、
どっちにしようか。じゃあ
どういう、
そうだな、
あ、そっか、
アコースティックサウンドで終わりましょうか。あ、じゃあ順番にいきましょう。今 R&B 来たから、ハンさんの、
じゃあ、
はい、
イロンちゃん、はい
はい、もうこのスタイルも昔は新鮮だったもんですけどね。
何が、
イランちゃんみたいなものも、
あ、
今はもう結構普通ですよね。
まあね、そうなのかな。
うん、
はい、
まあとにかく定着文化になりましたってことですよね。おかげさまでっていう感じで。
はい、
まあ、悶着もありますけども、定着文化ですっていう。
いや、そうですよ。だから、すごく局所的に日本で人気ありますからね、イランさん。
そうですね。
いろんなことやってる人で、最近だから、3年前に韓国で出したエッセイ集が今回翻訳、日本で発売されて、特集をちょっと関わったんですけど、もう、局所的にそこすごい満員。もうイランちゃんのファンが、日本のファンがすごいいて。
韓国の人は本読むもんね。
本読みますね。
すごい読むよね。うん、
すごい読みますね。
日本人だって読書家いるけど、韓国人は平気で
読む、なんか教養主義みたいのが生きてるっていうか。
ね、
読みますね。読むし書くっていうか。
むしろ漫画はデジタルですもんね。
漫画デジタルです、ね。
漫画デジタルで、ちゃんと本読む人は昔、ちゃんとっていうか、昔みたいの読書家みたいな本読んでますよね。まあ、イランさんの本もこう、まあ、売れて当然って感じですけどね。
売れたんですけどね。
まあ、ね、韓国の本屋文化だけ紹介する、トークショーを下北の B&B でやると満杯っていう状況ですよ。はいはいはい、
そう、なんか韓国その、うん、おしゃれちっちゃい本屋ブームみたいなって、割とソウルにそういうアート本屋みたいなのたくさんあって。
たくさんあってね。日本はブックカフェって名乗ってるところに行くと、ブックカフェなのに誰もそこの本読まないって全員スマホ見てるっていう。ブックカフェじゃねえじゃん。
ブックカフェ大体トークショーをやる場になってますからね。
B&B も本当に。
B&B とか、ああいうところ。あらゆる悪いってことじゃないですか。
あらゆるカフェをね、スマホカフェって言った方がいいと思うんですよ、ね。全員どうせスマホ見てんだから。はい。じゃあ、イランさんの曲紹介を。
イランさんの、なんだっけ、よく聞いていますよですね。チャルテッコイッソよ。はい。という曲です。はい、
기뻤다 하고는 눈 흘렸다. 많은 사람들이 건네는 인사말은 잘 듣고 있어요. 날 만난 적 없어도 만나지 않아도 처음 만나도 잘 듣고 있어요. 잘 듣고 있나요? 어떤 시간에 어떤 순간에 왜 이 노래를 듣고 있나요? 아무것도 아닌 질문밖에는 없는 이 노래를 또 가 되었다죠. 거북인 용왕의 청으로 도끼를 잡으러 나섰고 한다는 세계를 떠돌아다니다니
今さっき本屋ミュージックの話しましたけど、まあまあ翻訳あるじゃん、はい、だからカフェミュージックっていうものもなんか日本はやりたがってて、まあすげえ頑張った人がポエトリーリーディングカフェやったりして、あのマイク回したりもしてたんだけど、結局根付かないですよね。なんかあの音楽の中からこれが狭い場所でしか奏でられない、で少人数の人が取り囲んで聴いているからいいのだというメッセージがあんま伝わってこないものが多いんですね。結局図式的になっちゃって、だけどやっぱこのイランさんとかもそうですけど、その本当に、カフェカルチャーがもうもろに空間空気感からこうギシギシ伝わってくるじゃないですか。ここら辺のその濃密なところもやっぱりその
すごく目の前に人に伝えたいっていう、まあうね、この間インタビューしたんですけど、すごくそういう意識持ってる人なんで、まあそういうのは出てるかなっていう。これ、PV、YouTube にあって面白いんですけど、うん、日本で夜中に路上で撮ってます。
なるほど。
この間日本来た時に、夜中に、夜中っていうか終電の前ぐらい、なんかそのどっかの高架下、私鉄某沿線のところで、チェロの彼女と二人で、実際弾いて、通行人とか歩いてんですけど、面白い PV なんで、彼女がディレクションもしてて、よければ見てみてください。
はい。
はい。
まあ、結構な人がね、ゴールデン街とか来てますよね。
ゴールデン街は結構アイドルとか来て
る、ね。来たんですよね。
うん。俳優さんとかね。ね。韓国の。
まあ、一回行き来、渡航してみるとわかりますけど、他府県ですからね。ほとんど時差ないし。
でね、ソウルだと、こう、外歩けない人も東京だとね、もうちょっと自由ですからね、
そうですね。
まあ、だから意外とね、そういうとこもありますけど。まあしかしそうですね。まあさっきのね話の続きなんですけど、そのね、なんとね、その、何が言いたいかというと、その3つのチャンネルの隣に M ネットが入ってたんですよ。うん、びっくりしました。うん。だからやっぱり、
で、韓国のものだけ放送されてるんですね。M ネットだから。
M ネットは基本的に。
そうですよね。マルタとでも？
うん、まあ、最初は M ネットとかだったから、マルタなのかな。
マルタネット
でも結構アメリカのドラマで、私が直接見たわけじゃないんですけど、アメリカのドラマの会話の中に K-POP の話が出てくるとか、やっぱりすごくグローバルに浸透してるのはあるので、
相当グローバルですね。グローバルに浸透してる。もうそれびっくりしました。だって NHK 弾いてくれてないのに、だいたいどこの国行っても東京でなんかあったらまずいなと思って NHK も見るんですよ。寝る前とかチラッとなくて、まあいいかと、 NHK なくてもマルタ正しいと思ってフューフューしてザッピングしたら M ネットがポコンと出てきてびっくりしました。だから、M ネット、MTV、VH1 っていうふうに、こうやってザッピングしてると、大体曲が同じになってきますよ。で、結果ね、何時間か聴いてて、もう、あれもいいな、これもいいなって言ってる間に飽きてきて、結局最終的にね、まあ、その時の気分もありますけど、この俺様が何が一番いいと思って帰ってきたかって、ブルーノ・マーズだっていうね。
この俺様が。
ブルーノ・マーズ24カラットに入ってる What You I Like っていうすごい普通。
あ、好き、ね、大好き
大好き大好き
大好き
大好き大好き大好き大好き
大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大好き大
でもね、あんないい曲がこの番組で書けづらいんですよね。やっぱり全米で1位になった曲は。
まあまあまあそうですよ、ね。
うん。だから、あの、いつか書けてやろう。最終回までに書けてやろうと思ってますけども。
書けてください、ぜひ。
いや、あれは聞いたらもう全部吹っ飛ぶっていうか、うん、もう UK もアメリカも、あの、韓国も日本もないっていうね。うん、やっぱアメリカの底力感じましたけども。うんうんうん、まあまあ、止まれ、相当、あの、いろんな、あの、今日の話の、なんていうんですかね、隠しテーマというか、あらゆるものが、K-POP のインフルエンスの、うんうん、のにあるというような感覚になるまで来てることは確かで。
うん、うん。
うん。だけど、それは、あの、直接的に、あの、コリアンカルチャーが、うわーっと来てインフルエンスしたんじゃなくて、コリアンカルチャーがアメリカに経由したりして、アメリカ用に対米仕様になったものがぐるぐるぐる回って、で、日本もアメリカ仕様にしたり、従ったりしてるうちに、こう、なんか、液状化してしまったというような、まあ、本当に、なんていうんですかね、あの、国境を越えちゃった、結果ですよね。だけど、まあ、やっぱり後出しじゃんけんじゃないけど、アメリカと母国っていうのは、まあ、当たり前だけど、よく知ってるけど、まあ、韓国カルチャーってなると異物感があるから、まあ、目立つっていうかね、
お、みたいな。
出汁の中に入っててもね、目立っちゃう。まあ、2011年から2018年にかけて、まあ、要するにこの番組が始まってから終わる年にかけてですけど、
まあ、
そこまで進んだわけだし、あの、お二人が仕事を失ってたわけじゃなくて、お二人の仕事がますます増えてるわけじゃないですか。
まあ、私はあんま関係ないですけど、ね、あ、でも、こう、まあ、確かに K-POP について買
った。だって、ユリイカの K-POP 特集があったらハーサー出てくるし、二人とも出てくるわけ
だから。私だって先生、最初は会社員でブロガーでしたから、
ね。いや、だから、鳥居さんは一番この間の出世頭。出世頭。
まあ、でも、もうそうね、K-POP は、K-HIPPOP は金の匂いがするから、やっぱりもう出世ってことがもうバチバチに似合う鳥居さんですけど、そうですね。はい。
だからぜひユリイカとスタジオボイスに二人が書いてるので、はいはい、よければ読んでください。
本当本当。
まあそうですね。だから今後どうなっていくかっていうことがまあちょっとわかんないですね。あの一番わかんないのはとにかく前の香港ブームの時もそうだったんだけど、80、90年代の、55年生きてきて F ポも聞いたし、H ポも聞いたし、
H ポ？
香港、
香港、香港ポ。ポポ
まあだいたいだいたい飯アイドル映画なんだけど、まあこの3つを使って乗っかってきますよね。うん、この3つの船に乗ってやってくるわけですけど、3隻の。うん、ただ今は、来る来るって言われてる中国のポップスが来てないですよね。
ああ、中華料理。中華料理。じわじわ
ね、来てんだよね。だから中国は、要するに、まあ料理は当たり前ですけど、先にもう何百年か前から定着しちゃってるじゃないですか。ね。で、さすがにテレビドラマは今ね、どうなんかさっぱりわかんない。台湾がすごいとか言われるんだ、言われて。すごい進められるんですけど、やっぱ残念ながらね、質、量ともに、韓国を揺るがすものない、もの出てないので、台湾はまだまだ牧歌的なのよね。いい意味での健康的な遅れてる感があるんですよ。で、まあ、やっぱ、いつでも中国っていうのは眠れる獅子と言われてて、立ち上がったらどうなるか分かんないって言われてるんですけど、
ずっと言われてる感じありますよね。
うん、でももう、
そこ知れぬ潜在力ってい
う。そうそうそう。で、まあ、新宿なんか、
お金もあるし、
新宿なんかいると、もう松本清志行ってもね、伊勢丹行ってももう爆買いの人がたくさんいて、最初の頃面白くて見てたんですけど、もう面白くもないっていうか、なんかカーメニューって言ったら自分の方が面白かったりして、自分の方が異物っていう。逆転したよっていうね、アイドルフォームが。俺住んでんだけどなっていう気分ですけど。まあだから。
アイドルとかこれから出てくる気しますけどね。ね中国は。
から。あ、でもエクソとかもね、やっぱ中国人メンバーいたりしますとか。
マンダリン、タイマンダリン、ね。
なんかすごくそれを学んで、だから中国自前アイドルとかがちょいちょいで、なんかこう、これから出てくるんじゃないかなという気がしてますが、どうなっていくかわかりません。
全くわかんないですね。
洗練されていくかどうかちょっとわからない。
まあそんな感じで、まあ、眠れる獅子とずっと20世紀も21世紀も言われ続けている中国のカルチャーが、どうなってくるのかというね。
なんか落ちが、
半次最高会議
だね。はい。半次最高会議としてはね。まあ、だって、しょうがない。韓流はだってもう完全に飽和してるっていうかさ、もうフルで、これ以上、広がりようがないでしょ。聞かない人が聞く意味がないですよね。
まあ、それって、まあ、そうですね。
それってトートロジーじゃないですか。あと広がるとしたら、今聞いてない人が聞くしかないっていうことで、だからタコツボ割る人が出てくる限り、出てこない限りは、もう完全に飽和してますよね。だから、タコツボ割りたいとかタコツボ割らせたいとか思うかどうかですよね、あとね。 もうタコツボの中の方が居心地いいわっていう。
だから、ある意味、アイズワンみたいなものもそういう何かではあるとは思いますけどね。AKB と一緒にやって、うん、で、日本人が入って、うん、で、日本での戦略も考え、そういうやり方。だから、ヒップホップも日韓一緒にやったりもだし、タコツボの割り方っていうのはそういう形だったりするのかなっていうのは思ったりします
けど
ね、う
ん
う
ん。あと最近ヒップホップだと韓国と中国のラッパーのコラボとかもちょいちょい出てきてるので。
出てきますね。はい。出てきますね。
そういう感じでじわ、もうちょっと広がるのかな、とは。思いつつ、ね、
うん。と、まあ、そんな感じで、韓流最高会議も最終回ということで、番組もあと4回で終わるということですね。ちなみに来週は、筒井康隆先生が、
なんか私、人生の中でこう、直接関わるわけじゃないんですけど、来週は筒井康隆さんみたいな日が来るとはあんまり思わなかったですね。は
い、なるほど。はい、私も思いませんでした。
筒井康隆さんは、田中康夫さん、前回、田中康夫さんでしたみたいな回もあったんです
よ。ありましたね。
なるほど。文豪と関わる。
そう、文豪が。
文豪と関わる。間接的に文豪と関われる番組だった。
そうそうそう。
まあ、筒井先生、他に誰が出たのって言ったから、田中康夫さんそれ思いっきり顔しかめてました、ね。まあ、全然いいですけども。筒井先生、驚くべきことに、この番組聞いたことないんだけど、番組本を読んで、
あ
本は読むから。で、本が面白いっつって、
うん。
で、自分で架空の DJ やった、この番組の前工場のパロディを文学館に発表したんですよ。それ、まあ、下手したら読んでもらおうと思いますけど、直接ご本人。
すごい、リスペクトされてますね。
なんか、されてるってか、なんか変な複雑なね、こっちはリスペクトさせてしてるわけですよ。
リスペクトにリスペクトで、ね、こうヒップホップみたいじゃないですか。
まあまあ、ヒップホップ。本当、う
ん。アンサーみたいな、ね。アンサーアンサーみたいな。
アンサーアンサーみたいな。ね、ビーフになったりして。ビーフ上等の男ですかね。筒井康隆は。はい。と、まあ、そんな感じで、筒井先生の名前を出しても、やっぱりなんか日韓問題がちらつく。
そうなんで、私も今ちょっとここら辺でちらちらちらちらと。
私ちょっと筒井康隆先生
ご本人何とも思ってないですけど、へとも思ってないですよね。
いろいろ思うところはありますがね。
ね、本当にね。
そうなんですよね。うん。
はい。というわけで、ね、長い間お疲れ様でしたという感じ
で。いやいやいや、こちらこそ。
でした。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、すごく貴重な経験を人生の
中でさせてい
ただいて。
とんでもないです。いやいやいや、こちらこそ。はい。まあ、そうですね。この番組から、それまで食わず嫌いだったか、大韓民国のカルチャーに触れたという方が、まあ一人でもね、
うん、
はい、数えられない世界だから、
うんうんうん、
投票できない世界なので、うん、数えられませんけども、だから幻想値になっちゃうんだけど、まあ一人でも多くいらっしゃって、はい、くださればと思うばかりですね。はい、はいはいはい、じゃあ最後に、じゃあ、ビビンさんの、
はい。はい。じゃあ最後、
はい。
韓国のヒップホップシーンで、屈指のリリーシストと言われている新人のジェダルっていう男の子なんですけど、はいはい、作詞作曲編曲もちろんミキシングから楽器演奏まで全部やるで、うん、ラップのリリックメイキングもすごく優れているっていう、これからきっと伸びていくであろう新鋭の芸術家気質のラッパー兼シンガーの男の子なんですが、うん、
はい、
はい、そのジェダルのトゥリーという曲です。
はい、
4曲目。
はい、じゃあジェダルトゥリーで、最終韓流最高会議を
最終最高会議
はい、を締めさせていただきます。長い間ご愛聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
높은 울창에만 지고 발걸음은 거칠어 도시의 밤엔 커피 향이 짙어서 고단한 몸을 뒤척여 주머니 속엔 조바심이 울리고 집으로 거는 연결음은 길어 날개가 없이도 비행을 저질러 우린 밝아져만 가서 피곤하고 눈이 부셔 가벼워지는 게 싫어 나 여기저기 흩날리는 진심들을 봐 그저 풍선이 되고 말 거라면 난 입을 닫고 싶어 한숨을 바람에 담기보다 나무처럼 살고 싶어 난 내가 뿌리 내린 곳이 중심이면 난 목소리에 담은 진심을 너의 맘에 심고서 오래도록 너와 머무르고파 불이 되어 타버린 데도 해가 되어 흘러간 데도 가슴에 담은 결들은 그대로 한 그루의 나무가 되어 나무가 되어 불이 되어 타버린 데도 해가 되어 흘러간 데도 가슴에 담은 결들은 그대로 한 그루의 나무가 되어
바라보면 당연히 나도 밤하늘을 빛을 내며 밝힐 줄 알았어. 아니 밝혀야만 했어. 날 바라본 이들의 눈을 부수길 바랬어. 근데 빛의 뒷자락엔 그림자 가득해. 불꽃놀이 뒤엔 깊은 어둠만 남았네. 어차피 안개처럼 흩어져 사라질 바에 난 짙은 향기로 이곳을 적셔내기 원해. TV 속의 대화들은 요족해지고 우리가 뱉은 칼날은 서로의 맘을 찢어 귀를 막아도 니들 자랑은 끊이지가 않아. 나를 증명하기 위한 음악을 하고 싶진 않아. 난 더욱더 깊게 널 숲에 들어간 다음에 나를 심어둘게. 널 부르러지면 돼. 내 목소리가 더 멀리 퍼졌으면 해. 널 가득하게 담을 짙은 그늘이 되게. 모두 타버린대도 내가 되어 건너간대도 가슴에 담은 결들은 그대로 한 그루의 나무가 되어 나무가 되어. 되어 타버린대도 내가 되어 건너간대도 가슴에 담은 결들은 그대로